本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書9章の後半で、題は神を恐れよとつけました。神を恐れよ、主を恐れよ、この言葉は旧約新約を通して何度も出てきていますし、イエス様も恐れなさいと言われています。またルターは小教理問答十戒のすべての項目で、神を愛しなさいだけではなくて、神を恐れ愛しなさいと教えています。恐れるの漢字はいくつかありますが、その一つは恐怖や恐縮の恐れる、もう一つは畏怖や畏敬の恐れるです。聖書の神を恐れるはこの二つの漢字の意味を合わせ持っています。旧約聖書に神を表す言葉はもちろんありますが、人は恐れてそれを発音することはありませんでした。またイザヤは神を見たとき、私は滅んでしまうと叫びました。マタイの福音書は神の国と呼ぶのを恐れ天の国と呼んでいます。そのように私たちには神は崇高で近づけないお方であります。また神は背くことに怒りを持たれ、罰しないままでは置かれないお方でもあります。神は正しいお方であり、背き罪不正に怒りを持たれます。忍耐をもって怒りを我慢しておられる神を私たちは何よりも恐れなければなりません。正しいお方の怒りほど怖いものはありません。マタイの福音書でイエス様は次のように言われています。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。裁きを受けるから、罰を受けるから恐れるということもありますが、正しいお方が十字架であがなってくださり、罪を許してくださり、裁きを免除してくださったからこそ恐れます。許されているからこそ神の御旨にかなうようにと祈り、自らを律して塩気を保ちたいと願うのです。また神を恐れることは毎日を恐怖で過ごすのではなく、それが人の唯一の生き方であることを伝道者の書は教えています。 結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。人の究極の生き方を探し求めた伝道者の結論が、昔から言い伝えられてきた神を恐れよでした。イエス様も今日の箇所で神の怒りを教えられた後、塩気を保ち、互いに平和に暮らしなさいと教えられています。では本日の聖書箇所をお読みいたします。マルコの福音書9章38節から50節です。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者も見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水いっぱいでも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に 塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。聖書箇所は以上です。今日の箇所の最初に、弟子のヨハネがイエス様の名前によって悪霊を追い出しているのを見つけ、やめさせたとイエス様に報告しています。していることが間違っているからやめさせたのではなく、自分たちの仲間でないからやめさせたとあります。ある聖書では、従わないのでやめさせようとしたとなっています。ヨハネは自分たちこそがイエス様に直接教わっている弟子であり、自分たちだけが正しいという自負があったのでしょう。独善的であり、威圧的であり、悪霊を追い出したその人を見下すかのような態度です。その人はイエス様から十分には教えを受けていなかったでしょうし、立場も弱く、信仰も未熟だったのかもしれません。弟子たちと違い、名前も残っていない小さな信仰者です。弟子たちはその信仰者の技を止めましたが、イエス様はやめさせてはいけない、私たちの味方ですと教えられました。小さなものの話は今日の聖書箇所の前から続いています。弟子たちが誰が一番偉いかを論じ合っていたとき、イエス様は一人の小さな子供を抱いて、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると弟子たちを諭されました。自分が人より偉いかそうでないかを問題としていたのですから、弟子たちはまだ自分を捨てていないことに気づいていませんでした。そして仲間でないこと、従わなかったことを理由に辞めさせたのも、自分たちの優越感が残っているからだったでしょう。ですからイエス様は大きな石臼を首に巻きつけて海に投げ込まれた方がましとまで言われます。また弟子たちに、片目が弟子たちをつまずかせるものであるならば、切ってえぐり出して捨ててしまいなさい、手足目が揃っていて火の地獄に落ちるよりもその方がいいからと言われます。実際は手足や目が罪の原因ではなく、切り取らなければならないのは内に潜む罪であって、それは私たちから分離することはできません。 弟子たちも私たちも手を切っても足を切っても目をえぐり出してもその他どんなことをしても自分ではどうすることもできないものです。イエス様は弟子たちのそして私たちの罪をあがなってくださったお方であり救い主です。そのイエス様が地獄に投げ込まれないようにと信仰を持った弟子たちに教えておられるのです。火が消えることのないゲヘナに投げ入れられる、それは恐ろしいことです。それは親が育てるために間違いを犯した子を叱るようなものではありません。神から見放される永遠の裁きです。でも注意が必要なのは御言葉はすべて私たちを正しいものに良い働きをする整えられたものとなるためということを思い起こす必要があります。許しと裁きの教えはもう救われたから大丈夫と安心するだけのものではありませんし、また恐怖や絶望に陥らせるためのものでもありません。また神はなぜ人を裁かれるのかと神を責めてもいけません。パウロは言っています。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。そして神を恐れよと裁きのことを厳しく伝えられるのは、イエス様を信じてすべての人を救おうとされるからです。ヨハネの福音書にその永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとあります。裁きの反対、許しは永遠の命をいただくことですが、それはイエス・キリストを知ることです。裁くことが神の御旨なのではなく、イエス・キリストを知り、すべての人が命を得ること、それが神の御旨です。神はすべての人が救われることを願われています。そして救われるためにはイエス・キリストを知ること、それ以外に道はありません。裁きの言葉の厳しさは、 神がすべての人を救おうとされる御旨の裏返しです。イエス様の弟子たちに対してゲヘナに投げ込まれないようにと教えられたのは、恐怖を与えるためのものだけではなく、もっと正しくイエス様を知り、自分を捨て十字架を追いイエス様に従う者にされるためにです。私たちは誰もがいずれ手も足もその他すべてを主に委ねる時が来ます。でもその前に手がまだ動くのであれば、まだ歩けるのであれば、その手その足を主のために使わなければなりません。水いっぱい差し出す人はイエス様のために手と足を使っている人です。マザー・テレサは世界平和のために私たちは何をするべきでしょうかと質問されたとき、家に帰り家族を大切にしてあげてくださいと答えられたそうです。家族、友人、隣人のために手足を使わなければなりません。イエス様は不信仰者でなく信仰者に、弟子たちに消えない火のゲヘナのことを話されました。弟子たちがはっきりとイエス様のことを知るようになり、弟子たちに神の国を近づけさせるためにです。そして神の国を広めさせ、この世が神の御旨に従うようになり、お互いが平和に過ごすためにです。イエス様の厳しい言葉、神を恐れるように、その言葉は私たちの塩です。塩は良いものであり必要なものです。イエス様を知り、自分を捨てイエス様に従うこと、誰もがこの狭い門から入るようにとイエス様は教えられるのです。最後に49節50節をもう一度お読みいたします。先ほどお読みしましたのは旧版の新改訳でしたが、最新の新改訳で今度はお読みいたします。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。以上です。アーメン。